皆さんおはようございます。本日ですね、子ども祝福の礼拝をこうして、多くの方と共にお祝いできることを感謝いたします。今年はですね、19名の子どもたちのお祝いができました。祈りながらですね、昨年参加してくれた子どもたちには、1年でこんなに大きくなったんだということを、びっくりしながら見ておりましたし、また今日ね、初めて参加してくれた子どもたちには、これから1年神様が祝福をしてくださいますようにと祈らされます。今なんかちょっと変に青い光がね合ってますが、この後ね、ちょっと子どもたち用に一つ絵本を読みたいと思っておりますので、ちょっとお見苦しい点を許してください。子どもたちをですね、お祈りしながら感じておりますことは、子どもたちが誰しも誕生してきたとき、周りの人たちからとってもとっても喜ばれながら生まれてきたということです。私も3人の子供の父親で、彼らが生まれてきたときのことを思い起こしますと、3番目はコロナの渦中だったので立ち会えなかったんですけれども、最初の1人目のときなんかは、もう妻がうーって苦しんでいるそばで何もできなくて、こっちの心が折れそうになりましたが、生まれてきた時にはもうね、涙流しながら大喜びいたしました。次男の時にはあまりにも長男に似てたので大笑いしましたが、でもね、そうしながら一人一人生まれてきてくれたことを喜び、この子がただただ元気に育ってくれたらいいと思ったことを思い起こすんです。きっと大人もそうだったんですよ。きっとね、大人も生まれてきた時、そのご両親から周りの人たちから、この子が大きく大きく元気に育ってくれたらそれでいいって思われながら生まれてきたんだ。しかし、いつの頃からか私たちはどこかで自分と他人を比べながら育つようになってしまう。あの人の方が僕よりこれができる、だから羨ましいなとか、僕の方があの人よりもマシだよとかね、そうやって喜んだり落ち込んだりしながら人は生きていく。それぞれに得意不得意があるんだから、本来比べなくていいのになぜか比べてしまうっていうのが私たちかもしれません。今日私はそんな大人も子供も含めてね、私たち一人一人は誰かと比べるために生きてるんじゃないんだよ。私たちは神様から祝福された命で、一人一人がお互いの持っているものでね、出し合って助け合って生きたらいいんだよっていうことをお話ししたいなと思っております。そこで一冊の絵本を今日持ってきました。マックス・ルケーノという人の、これアメリカのですね、キリスト教の牧師なんですが、マックス・ルケーノっていう人の君への特別な贈り物という絵本です。さすがにここで絵を見せてもね、見えませんから、ちょっとスクリーンでですね、紹介しながらやっていきたいと思います。ちょっとご準備をお願いいたします。本当はね、ちょっと長い絵本なので、短くしながらご紹介いたします。君への特別な贈り物。彫刻家のエリに作られた木彫りの小人ウィニックたち、パンチネロもその一人だった。ある朝、パンチネロが家から出ると、丘の上に住むエリに向かって言った。おはよう、エリ。気持ちのいい朝だね。おはよう、パンチネロ。いい一日になるといいね。そう言うと、エリは仕事場に入っていった。パンチネロが郵便受けを覗くと、小包が入っている。おや、なんだろう。開けてみると、あ、金口だ。僕、大工仕事大好きなんだよね。でも誰がプレゼントしてくれたんだろう。パンチネロが通りを見渡すが、誰もいない。少し先の家に住むルシアもやっぱり首をかしげて、 私、絵を描くのが大好き。でもこの絵筆とパレット、誰がくれたのかしら。スプリントとウッディの兄弟もびっくり。スプリントにはギターのプレゼント、ウッディには針と糸。一体誰がくれたんだろう。パン屋のハンスさんは、見てくれ、新しいスプーンだと大喜び。お花屋さんのバイオレットさんの家には花瓶が、村長さんにはブラシとバケツ、村長さんの奥さんにはおとぎ話の絵本が届いた。そしてみんな揃って、一体誰がくれたんだろう。みんなが不思議を持っている頃、村の真ん中で疲れ切って立ち往生しているウィンクの一家が来た。父親は頭を抱え、母親はため息をつき、三人の子供たちは馬車の後ろで不安。パンチネルやみんなが集まってきて、どうしたのと聞いた。すると立ち往生していた父親のウィンクが言った。もう何もかもダメだ。ようやく橋を渡ってきたのに、とうとう馬車の車輪が壊れちまった。それだけじゃない。壊れた拍子に馬車が傾いて着替えを全部流され、食べ物は雨で濡れて台無しで、家族はくたくたでペコペコ。作り主のエリに会いに行ったけど、もうダメだ。パンチネルはみんなに呼びかけた。ねえ、みんなで手伝ってあげよう。ウィニックたちはよし来たとばかりめいめい、壊れた車輪を直しにかかる。ところが、パン屋のパンツさんが車輪をえって引っ張った途端、車輪がバシッと壊れてしまった。村長さんが、なんてことするんだ、貸してごらんと持ち上げると、今度は車輪がバラバラに。これがひどくなるだけだ、とパンチネロ。そのうち子供たちが、寒いよ、お腹空いたよ、と言い出す。パンツさんが、被害があるから、と家にかけていく。でも持ってきてくれた服は全部ブカブカ。だってパンツさんのパンツなんだもん。村長さんの奥さんは、料理は任せてと言うけれど、苦手な料理作りに手こずい、真っ黒焦げのパンと冷めたスープは美味しくない。家族はガタガタ震え、お腹はグーグーなるばかり。まずいことに、ウィニックたちは喧嘩を始めた。スプリントが奥さんに、奥さんの作る食事はまずくて食べられないもんねと言うと、奥さんは奥さんで村長さんに、直せもしないのに車輪を壊しちゃって買い物になりゃしない。ルシアはそれを見てクスクス笑うと、スプリントは、何もしてないんだったら黙ってろよと怒鳴る。ルシアはルシアで、だって何していいかわかんないもんと言い換え、パンチネロは何かが間違ってると考え込んだ。そうだ、どうしたらいいか縁に聞きに行こう。みんな揃ってエリのところに来ると、エリは優しく笑って出迎えてくれた。パンチネロは、はるばるやってきた一家のこと、馬車が壊れて着るものが川に流されてお腹空かせていることを伝えた。エリは話を全部聞くと、よく知っているよと言った。ルシアが、あの人たちエリに会いに来たのよと言うと、よく知っているよ。パンチネロは尋ねた。じゃあどうして助けないの。エリは言った。いや、助けたよ。助けたの、どうやって。エリはにっこり笑って言った。お前たちを助けに行かせたのよ。僕たちを。そう、私はお前たちが助けに行けるように、あの一家を恨んで導いたんだ。なんとかしてあげたいけど、僕らには助けられないんだよとパンチネロが言うと、エリはこう言う。やり方が間違っているんだ。いいかい、みんなそれぞれ自分の一番得意なことをしてごらん。一番得意なことを精一杯やってごらん。お前たちには贈り物が届いただろう。パンチネロたちはうなずいた。僕は金づちだった。私は絵筆とパレット、僕はギター、僕は針と糸、私は新しい。ウィニックたちは口々に自分のもらった贈り物のことを話した。すると、ルシアがハッと気がついた。あの贈り物をくれたのは絵だったのね。エリはにっこり笑って言われた。その贈り物を使いなさい。
他の人がもらったものを使うのではなく、自分が一番上手にできることを力いっぱいやりなさい。ウィニックは晴れ晴れした気持ちで村に帰っていった。そしてそれぞれ家族と馬車のためにできることを始めた。パンチネロは、僕は車輪を直すよ。ウッディは針と糸を手にすると、僕は新しい服を縫ってあげよう。パン屋のハンスさんは料理を振る舞い、村長の奥さんは子供たちに絵本を語り聞かせ、スプリントは歌を歌って楽しませた。村長さんはブラシで馬車を磨き上げると、ルシアは馬車をきれいな色で塗っていった。その夜、一家は暖かい服を着て、お腹いっぱいになって、楽しい思いでゆっくり眠った。村人たちは、明日の朝、もう一度集まって、一家をエリのところに案内しようと話し合った。翌朝、日が昇るとウィニックたちはにぎやかに、馬車の一家を連れてエリのところにやってきた。エリはみんなを見ると、パンチネロたちに言った。お前たちは、私が言いたかったことを分かってくれたようね。うん、僕が少し賢くなったよ。協力したらよかったんだ。エリ、贈り物ありがとうね。という絵本です。この絵本の、この絵本の作者でありますマックス・ルケードはキリスト教の牧師です。だから彼の書く物語はすべて聖書のメッセージが込められています。私たちはどこかで誰かと自分を比べては、あの人の方がとか私よりもとかね、そんな風にして比較しながら生きてしまっているんじゃないか。でもね、聖書は、またイエス様は私たちに教える。あなたはあなたでいいんだ。神様はあなたを祝福して、他の人と比べてどうのこうのじゃなくて、あなただからこそのプレゼントを、その個性を与えてくれているんだよ、という。そうやって私たちに自分らしく生きることを諭してくれる。今朝の聖書の箇所を読みますとね、今朝の、日本語の訳、まあ十分に原文でありますギリシャ語のニュアンスを訳せておりませんから、それを少し補いますとね、こう書いてある。求め続けなさい。そうすれば与えられるだろう。探し続けなさい。そうすれば見つかるだろう。門を叩き続けなさい。そうすれば開かれるだろう。誰でも求めるものは、求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。イエス様はそうやって語りながら、9節の途中からこんなふうに、9節から語るんですね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろう。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろう。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。この悪いものっていう言葉ですね、原点でありますギリシャ語を見ますとね、あんたたちはどうしようもないほど身勝手なもんやろっていう、そういう言葉なんですね。おそらくこの言葉をイエス様言ってるときに、どっかニヤニヤしながら喋ってるんです。こう本気で怒って言ってる言葉じゃないはずなんです。ニヤニヤしながらね、あんたたちはどうしようもないもんやろうもんっていう、そのぐらいのニュアンスで語ってる。でもここで言わんとしているのはね、そんな私たちであっても、我が子には最善のことをしてあげたいって思うのが親心じゃないかって。今日あんま時間がないからいらんこと言っちゃいかんのですけどね、言いたくなったら言ってしまうのが私の性分でごめんなさいね。妻が後ろで嘆いておりますが、まあ見なかったことにして。落語が好きでですね、古典落語の中にジュゲムっていう話がありますね。おそらく最もよく知られている古典落語じゃないかと思う。自分の子供にとんでもない長い名前をつけるっていう、そういう笑い話です。 ジュゲムジュゲム五行のすり木で、カイザリ水魚の水魚松、フライ松、ウンライ松、クーネルところに住むところ、ヤブラポージのブラポージ、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超級名の長助っていう名前をつけたっていうのが、この話なんですけども、この名前をね、どっかで聞いたことはありでしょうが、この話もともと何かって言ったら、我が子が生まれ、この子が幸せに育ってくれるために、どんな名前を送ったらいいかなって悩むところから話が始まるんです。気の短い長屋のね、お父ちゃんが、ご近所のご隠居のところに行って、この子がね、幸せで長生きに育っていけるように、生きていけるように、いい名前はないかなって相談するっていう話なんです。ジュゲムって書いてますけどね、ジュゲムっていうのは、ことぶき限りなしって書いてジュゲムなんです。ずっとずっと幸せでありますようにっていう名前がジュゲムだった。だけど、この話の面白さっていうのは、あ、なんかめでたい名前をあれこれくっつけていったら、言葉をくっつけていったら、ジュゲム、ジュゲム、五行の釣り切り、カジヤセグの釣り切ります、フライます、フライます、トゥーネところ、積むところ、わーって長くなったっていうのが、この話のバカバカしさなんです。だけど、なぜこのバカバカしい話が、古典落語として今なお受け継がれていくかって言ったら、誰しも、本当に、どっかね、破れかぶれと言いますか、うまく人生いかない。だけども、その私たちが、我が子に対して精一杯のことをしてやりたいって思う、その親心を、誰もがくつくつ笑いながら、わかるわって共感するから、この話はずっと受け継がれてきたんです。イエス様、同じように私たちに言うんだ。ニヤニヤ笑いながら言うんです。あんたたちはね、どうしようもない身勝手なところがあるくせに、それでも自分の子供には良いものを与えたいって思うだろう。ならば考えてごらん。天の父なる神は、あなた方に対してね、とってもとっても豊かな愛情を持って、一人一人にね、目を留めてくださっているんだよ。二週ほど前に、礼拝のお話の中で告げましたけどもね、イエス様の話っていうのの、まあ、共通するポイントはね、神の善意を受け止めて生きていきなさいっていうことなんです。神様があなたのことを愛しているよ。あなたのことに目を留め、あなたを祝福しているんだよ。でも私の人生はそう言われたって、こんな悪いことが起こる、こんな風な困難が起こってる、なんで私がって言いたくなるのが、それは私たちですけどもね。でも、そんなどこか納得がいかない、その私たちに対して神は、それでも愛していると告げながら、目をかけ、手をかけ、私たちを生かしてくれている。もしかしたら私たちはね、共に生きていくっていうことを勘違いして、忘れてしまって、比較してしまって、なんとか全部自分の力でどうにかしようなんて思い上がって生きてこなかったか。そうじゃないんだよ。君への特別な贈り物というこの絵本が言ってたようにね、私たちはそれぞれ与えられた個性を持って一緒に生きていく。協力しながら生きていくように神は命を与えてくれている。だから今朝の箇所の12節でもイエス様は言うんです。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。自分一人で生きていくんじゃなくて一緒に生きていくために一歩踏み出してごらん。そうやってイエス様は私たちを促しているんですね。今朝、子供祝福式を行いました。19人の子供たちが参加してくれ、私たちは彼らがこれから一年ますます神と人との祝福を受けて育っていってくれるようにと願って祈りました。子供たちに最善をしてあげたい、そんな気持ちを持って臨んできました。だけどもね、どうぞ子供たちだけにではなく、互いにも覚えてほしい。私たちは神に愛されながら生きている。だからこそ私たちは人との比較から解放されて、人を押しのけて生きるんじゃなくて一緒に生きていこうって言っていいんですよ。 聖書が示してくれる私たちへの促し、神の愛をいっぱいに感じて生きていきなさい。そのことを私たちは子供たちと一緒に今日分かち合いました。さあ、今日から新たな一週が始まっていきます。もう今度の日曜日から今度イエス様の誕生をね、喜び待つアドベント始まります。教会はこの一月またお祝いモードで、ちょっとずつこうね、気持ち高ぶっていきますが、どうぞ多くの人と一緒にイエス様誕生を待ち望みましょう。御言葉に励まされながら、この一週、ご一緒にスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして、お話を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝子供祝福の礼拝を行いました。19名の子供たちが参加してくれ、一緒にあなたの愛を受けながら育っていることを分かち合いました。私たちどこかで自分と誰かを比較しては、私の方がとか私よりもとか、そんな気持ちであなたの祝福を見失っていたかもしれません。でも御言葉は改めて、一人一人が神様から愛されて生きとるっちゃけんね、そう教えてくれ、比較から解放され、もっと自由に、もっと面白く、一緒に多くの人と生きていけることを促してくれます。どうぞ御言葉の励ましを受けながら、この一周踏み出していくことができますように。感謝と期待を持って、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。